企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そしてエイベック研究所代表、武田隆さんです。
武田です、よろしくお願いいたします。
今日は産経新聞でおなじみの株式会社産業経済新聞社編集局編集長の近藤豊和さんをお呼びしています。それでは近藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。まずですね、新聞、
ええ、
新聞って何
そもそも新聞とはという、
そもそも新聞って
新しく聞くって書きますよね。
うん、新しく聞くと書きますね。
うん、
どういったものなんでしょう、新聞って。
まさに今の武田さんがおっしゃった新しく聞くっていうのはですね、明治時代に私の理解ではニュースっていうのがね、新しい、ニューって新しいじゃないですか。
うん、
新聞社によっては仙台のブロック紙なんか家屋新報っていう、新しく報じるって書きますけども、
うんうんうん、
それが新しく起こった事象とかですね、うん、事実を聞くという意味で新聞という訳語にされたんでしょうね。
聞くというより見るっていうね、イメージがあるのがちょっと不思議ですよね。
そうだね、
ね、視覚に。
そうですね、新しいものを聞くっていうことね。
うん、
見聞とかいうもんね。
あ、それは見たり聞いたりですよ。
見たり聞いたりかそうか、聞くって書くんだね。まあ、知らないことを知るっていうことなんですよね、きっとね。
うん、
今年80周年ということですけれども、80という数字は戦前になるわけですよね。戦前からあってということですね。
そうですね、一応あの産経新聞社の歩みとしてはですね、昭和8年6月に日本工業新聞という新聞を大阪で創刊しまして、
うんうん、
これを作ったのは実は東京タワーを中心的に建てた前田さんという方なんですけども、その後ですね、戦争が間近な時にちょっと新聞がいろいろ多すぎますよと、まあ、紙の原料の問題とかもあったんだと思うんですけども、
うん、
日本工業新聞が愛知県よりも西にあるいわゆる産業紙、業界紙ですね、
うん、
それを33紙を統合して称号を産業経済新聞社として成り立ったのが、あ、まあ、大きな実質的なスタートだったんじゃないかと思いますけど、
ね、群雄割拠のその地方新聞社をこう、まあ、なんていうか束ねてったというようなプロセスと、
ね、まあ、これはあの政府がこういうふうにやったんですね。
政府の動き、あ、
時代的状況がそういう状況じゃないですか。まもなく戦争がもう昭和16年に始まりますから、もう始まってますからこの時、
うんうんうん、やっぱり新聞がなければ世の中の状況というのは一般の人には知ることはできなかったという時代が長くあったわけですよね。
そうでしょうね。その販売店網というのも全国に持っているのも新聞社、
うん、
まあ、いわゆる大資本の新聞社でなければできませんし、臨転機といって短時間で大量の何百万部という新聞をね、
うんうんうん、
印刷できる機械というかシステムを持っているのも新聞社だけでしたし、
うんうんうん、
そういう意味で新聞社が果たしてた役割というのはある意味独占的に行われてきたんだと思います。
うん、
多くの人は新聞を通して今の世の中の動きや社会の動きというのを知ったということですよね。
うん、そうですよね。よくあの従来から言われている言葉で新聞は社会の鏡であると、
うん、
そこに現代を生きている人々のですね、社会環境コミュニティの様相が現れているんだというのが新聞の持つ特性であるわけですよね。
うんうん、
全国紙と地方紙違いというのは、
あの全国紙というのはいわゆる産経、朝日、毎日、読売、日本経済新聞、この5紙を全国紙と言いますね。
うんうんうん、
これは全国で基本的にどこでも紙面を見れる新聞社ということで、地方紙というのはその県の主要紙として、例えば秋田県ですと秋田先駆け新聞さんとか、山形県ですと山形新聞社さんとかですとか、新潟ですと新潟日報さんとかっていう、その一県で主要紙として売ってる新聞ということですよね。それ以外にブロック紙といって北海道新聞ですさんですとか、中日新聞社さんですとか、西日本新聞社さんのように、北海道新聞社さんの場合は北海道エリアで広く広範に売られてる新聞、中日新聞社さんは名古屋県で広く売られてる新聞で、西日本新聞社さんは九州一円で売られてる、複数の県にまたがって売られてる新聞をブロック紙という、その大体3種類が 一般紙としてはタイプとしてありますよね。
だ大きさで言うと、一番小さいのが地方紙、次にブロック紙、一番大きいのが全国紙というスケール感でですね、うん、
新聞の芯が、ね、もうネットに変わられちゃってるっていうところも、
まあ、そうです速報性っていう意味ではね、
うん、
ただやっぱりインターネットになかなか近づきがたい年代の方もいらっしゃいますよね、
うん、
朝ちゃんと各お宅に、日本ってまあ宅配制度ってもう誇るべき制度があるんですけど、世界に類を見ないようなちゃんと家に一件ずつ朝新聞が届くというね、うん、
はい、
これもなかなか守っていくのが大変な時代になってるんですけども、なり手がいなかったりですね、
うん、
このサービスの制度っていうのは新聞社として非常に高いと思いますけどね、
うん、ものすごいサービスですよね、
宅配ね、
僻地だって
セットにされてニュースがパッケージになって、うん、まあ、一応1日 こういうニュースがありましたよっていうものがちゃんとお家に朝届くというね、うん、まあ、夕刊は夕刊で届きますけどね、
あの産経新聞社さんの新庄、うん、産経新庄っていう4つあるんですけど、その一番最初に産経は民主主義と自由のために戦うという一文があるんですけど、新聞というものはこの自由のためにあったわけですか。
うん、というかですね、あのご案内の方も多いと思うんですけども、新聞はみんな同じではありませんっていうのが産経新聞社が打ち出したこともあるんですけども、
うん、
ちょっと歴史的な話になっちゃうんですけども、戦後新聞ジャーナリズムっていうのがいわゆる、まあ、反体制でですね、政府批判ですとか、まあ、大企業批判みたいなものに、うん、まあ、もちろん批判精神っていうのはね、ジャーナリズムの根幹にあるわけですけども、
なるほど、
ただ批判だけじゃなくて、うん、もっと日本って本当はいい国なんですよとか、みんな自信持ってやっていきましょう的なですね、簡単に言うと、
うん、
そういう日本応援団的な視座って、まあ簡単に言うとなんですけども、産経新聞ってその辺に特色があると思うんですよ。いわゆる保守論人と言われるところなんですけどもね、
うんうん、
そこで、日本に産経新聞があってよかったと言われるようなですね、他の新聞とはちょっと視座が違うような、
うん、
本質的な部分を十分にとらまえていろいろ批判をしたり論調を展開するっていうのが産経新聞の売り物だってことになってるんですよね、
うんうんうんうん、その、全国紙、ブロック紙、地方紙といろいろな新聞社がいらっしゃるわけですけど、その共通して持っている目的、つまり新聞社という会社がなぜ社会に必要とされたのか、
うん、
これは歴史をこう振り返ってみると、うん、やはり戦前からこの新聞社というのは必要とされていて、特に戦後とりわけ、一般の方々がみんなこぞって新聞を読むようになったという、つまり日本のこの高度成長期と、うん、新聞社の存在っていうのは切っても切れない関係にあったっていう
感じですね。まあそうですね、まあ、もうちょっとその前の時代を遡れば、明治時代にいわゆるその政治の季節を迎えたわけですよね。明治新化日本というのはどういう国になっていこうかというところで、
はい、
政治的な言説論説というのがものすごく盛んだったわけですよね、
うんうんうん、
そこで言論機関として その新聞社というのがものすごく大きくクローズアップされてきて、
うん、
そこでどう、まあ、自由民権運動とかね、
うん、
そういうものもありましたけども、そこでどういう言論を戦わせるかという場として、
うん、
大新聞って言うんです。大新聞、古新聞と大きい小さい新聞があるんですけども、
はい、
大新聞っていうのはそういう政治的言説を主に取り扱う新聞、
うんうん、
それで小新聞っていうのはいわゆるスキャンダルですとか、うん、街で起きたちっちゃな事件とかを面白扱う新聞、
うん、
今でもそれはイギリスなんかでもそういうのあるじゃないですか、
はい、
クオリティペーパーといわゆる大衆紙さんみたいな違いみたいな、その、
うんうん、
それあったわけですよね。それでその自由民権運動とか大正デモクラシーなんかとともに日本の新聞というのはかなり増えてきて、
うん、
それともう一つ現実があるのは、戦争が起きるたびに新聞というのは部数が増えてきたんです、日清日露戦争で日本の戦況を伝えるわけですよね。
知りたいですもんね。
そう、今どうなってるのかと。日清日露の場合は日本がすごい良かったじゃないですか。良かったって話ですけど、
うん、
いい戦いぶりをされていたんで、まあ、日露戦争なんか203公人みたいな悲しいこともありましたけどね、
うん、
その戦況を伝えるので部数は、まあ、これ他の世界の国の新聞もそうなんですけど、
うん、
それでまた部数が増えたんですよ、
戦争の状況、ね、
そうそうそう、それで、まあ、武田さんの話の方にどんどん時代を移していくと、それで、まあ、いわゆるさっきの大戦では、
うん、
紙の部数とか少なくなって新聞の部数がちょっと若干減った後に、
うん、
まさに高度経済成長に入っていくわけですよね、うん、日本が。その時におそらく一種で日本株式会社的な ものになっていくじゃないですか、うん、日本って高度成長、はい、その時にみんなが、もう一段となって情報を共有して、新聞の場で、あ、こんなに経済的なことがあった、政治的なことがあったっていうのを、共通の、その、まあ、一種の掲示板的なものとして持って、一気に進んでいくときに、あの価値観を共有化させたい、国民に、もう共有化させたっておこがましいかもしれないけども、そういう意味で、みんなが汎用型に持っていたものとしての情報ツールと収集ツールとして果たして役割って非常に大きかったと思うんですよ。
あ、じゃあ戦争の状況報告というか、うん、状況を確認するためのツールというメディアだった
もんね。まあ、それ戦前はね、
戦前、戦中戦前戦
いやそれだけじゃないですよ。それだけで部数を伸ばす飛躍的大きな要因になったと言われるのはそれだとも言われていますよね。
でも私その戦時中の新聞ってあの取り寄せて読んだことがあるんですけど、うん、まあ面白い、面白いって言ったらあの、うん、語弊があるかもわからないですけど、東シナ海海域において、うん、何月何日未明、うん、ま、〇〇国何々軍と我が国の何とか
艦状態に入れるとかね、
そうこれを読んでリアルタイムに読んでるわけでしょ、うん、だから自分にも関連するでしょ、そこにの、まあ、まさに戦時中の日本に住んでる人にとってはね、うん、それは興味関心ごととしては相当高かったんだろうなと思う。
あの同じ方向を向かせる国民をためにはすごく新聞って大きな存在ですよね。今ってもいろんな情報がありますけど、当時は情報源って少ないから、新聞によってみんなが同じ方向を向いて頑張ろうっていう。
まあね、でも戦争、
まあ、結果的にそうなってるなと思いますけど、
ね、うん、そうそうそう、ま
あ、戦争はほらその国と国との利益の戦いなんで、僕はアメリカの特派員で赴任してたことありますけども、さすがにあのアメリカが戦争しているときは自分の国が戦っている兵士について、まあ、戦争反対の人たちもいますけどもね、さすがに多くのメディアはあんまり批判的には言えないですよね。だって、
うん、
国を、ね、代表して国益のために戦っている人がいるのに、この戦争は良くないって言ったら、じゃあ何のためにこの人は戦っているんだって話になっちゃうよね。
そうですよね、で戦争が終わって高度成長期、経済成長期になってくると、今度はフィールドが経済になっていくってことなんですよね。東シナ海海域においてって言ってたものが、東証、
日経平均株価が、
日経平均株価、例えばその東南アジアとの、あのオフシェア、まあ、何でもいいんですけど、あのそういう、こうフィールドがビジネスの経済の領域になっていったんだけども、昔は一致団結して高度成長期、みんなが欲しいものは 3C と言われたカラーテレビ、冷蔵庫、クーラーですか、みんな欲しいもの一緒だったし、みんながどんどん生活が豊かになっていく、松下幸之助さんの水道理論がね、ちゃんと勢いがあった頃、松下幸之助さんは水道が安いのは蛇口をひねれば水がいくらも溢れるからであって、同じく冷蔵庫や洗濯機やテレビも、巷に水のように溢れるぐらいいっぱいになれば価格が安くなる、そうすれば貧困層にも家電を届けられる、で松下幸之助の方程式だった。でこれはうまく機能したし、でもその時に一致団結してみんなが信じれた未来、みんなが頑張ったらこの未来が得られる、この未来が来るんだって言ってた頃、当時の合言葉は人並みにっていう、ね、私たち我が家も人並みになれるっていうのが輝きを帯びてた時代なんですよね。この頃の日本は戦争は終わって経済になるんだけど、みんな一致団結してより豊かな生活って思うんだけど、あまりぶれない、なんかこう同じ方向を向いていた、良くも悪くもですかね、
みんなと同じがやっぱり安心するしっていう状況ですよね、
状況だよね。
今のように個性をっていうよりはみんな一緒がいい、
そうだね、欲しいものも一緒なんだもん。
そうなんですよね、
それはねやっぱ強烈だったんですよ。アイテムも、冷蔵庫が市場に出てきたことで食中毒がなくなる、洗濯機が出てきたことで主婦の赤切れがなくなる、その変化は今の薄型テレビが5ミリ安くなるっていう衝撃、すごい企業努力なんだけど、それに比べたらまあ変化の度合いはものすごい強烈だった、でそういったことを逐一報告してくれたのが新聞だった、だから新聞には未来があったし、団結した結果、進んでいこうっていう未来の提示もきっとあった、
憧れとかね、新聞の広告で あ、こんな素敵なものがあるんだって、みんなが見て憧れて、それを手に入れられるようにっていう、うん、もっ
とその必要とされる情報と、ニーズがある情報がもっとマッチしてて、みんなが非常に現実感というか実感を持って読めたんでしょうね、
幸せの実感がね、
新聞を読む目を通すことによって、それがだんだん確かに武田さんがおっしゃる通り気迫になっちゃったのかなっていうね、感じもしないでもない、
その辺新聞のコンテンツのがどうのこうの、あの昔に比べてクオリティがっていう話を新聞社の方はよくされるけど、私は違うと思うんじゃない、もうちょっと社会的な
情報ニーズの変化っていうのもあるし、情報環境の変化っていうのもあるし、さっきおっしゃった通り紙面を見ると、ものすごい実感のあるものがたくさん載っていて、しかも自分のそのなんていうか成長みたいなものと生活内容のですね、
頑張り方と、
そう、
ま、頑張ってる仲間、で頑張った後得られる何かも広告でちゃんと知らせてくれる、
しかもその広告でまだかなりいい線いってた頃ですかね、新聞社も
物もピカピカに輝いてた、冷蔵庫も輝いてた、車も輝いてた、カラーテレビも輝いてた、でこれをね、古き良き時代というふうに、したくはないですよね、というかその高度経済成長期に必要とされた新聞社の形というのはもちろんあったわけですけど、じゃあ今の時代にどういう形の新聞社、どういう新聞社の在り方というのが求められてるんだろうか、
趣味思考も以前のようにこうみんな同じ方向を向くっていうよりもそれぞれの、
そうだ、ね
ね、あっち向いたりこっち向いたりしてます
よね。だから情報を得るインターフェースみたいなものが、紙の紙面だけじゃなくて、携帯型なんていうかあんまり商品名違う
タブレット
とか、まあ、スマートフォンとかね、そう、こう画面がもういろんなところにできてきちゃうと、多分おそらく最近の若者なんかは武田さんがさっきちょっと若干ニュアンス違うかもしれないけど、高度成長期に新聞皆さんが結構実感を持って読まれてたインターフェースだったものと同じように、今タブレットとかスマホとかね、はたまた違うようなそういう情報ツールみたいなものを、結構若干その高揚感の差ってないと思うけども、そこがここの画面ってのはやっぱり実感持って見てる人たちってのは多いんだと思いますけど、
マルチデバイス、情報を取得する方法っていうのは昔はテレビ、新聞、ラジオ、ね、あの今ラジオ聞いていただいてますけど、そういったあのメディア、公的メディアというものに限定されていた、
一方的に与えられるもの、自分で選ぶ権利はなかったですよね。
そうですね、
流れてくるもの、
方向一、ね、片側通行だけですよね、双方向じゃないかと、
まあ、一つは双方向でもないし、選べるメディアも新聞にするのか、まあ、つまり紙にするのか、テレビという箱型電波自動機にするのか、どうするのかっていうことの選択肢がかなり限られてた、でもそれぐらいの方が良かった、知らなきゃいけないことも限られてたし、むしろ努力して頑張ったら人並みになれるっていうことが確認できる、みんなが一致団結するっていうのには限られた情報と多分限られたメディアでよかった、ちょうどそこが合ってた時代があったと思うんですけど、今はまあマルチデバイスになっていろんなメディアになっていくと、じゃあ情報っていうところに集中していく、あの注目が集まってくるメディアがいろんな紙になりコンピューターになりスマートフォンになりタブレットになりって分かれてくると、じゃあソース、情報ソースっていうところはに注目が集まってくる、だから何で見るの、紙なの電波なのって、もうほぼそれはどうでもよくて、情報取得者にとっては、むしろその情報ソースっていうのは自分にとって興味のあるものなのか、そうじゃないのかっていう選別をするようになってますよね、
シビアになってますよね、もう興味のあるものだけをこう収集しようっていう、
まあ、インターネットは選べますからね、
選べますけど、新聞っていうのはこうバッと開いて、興味のある記事の隣にある記事にふっと目を移したりとか、
でもそれはね、e コマースサイトは検索すると自分の好きな商品が選べるっていう利便性が謳われるけど、お買い物行く、例えば本屋、EC サイトで 本を選ぶっていうと、お目当ての本を選ぼうとするんですね、でも本屋さんに行くとなんかないかなっていうので思わぬ出会いを探す、これ心理学って言っていいのかな、セレンディピティって言います、思わぬ出会いがあるんですよね、それがこう自分の幅を広げてくれるっていう考え方もある、
確かにね、山積みにされてると何かなって、売れてると、ね、あちょっと見てみようかなってなりますよね、
新聞というのは自分の欲しい情報じゃなく、うん、新聞社が今これを知っといた方がいいということで情報整理してくれてるんで、インターネットを検索するよりもセレンディピティが起こりやすいっていう主張をもあるんですよ、
うん、
半ば無理やり見せられるからこそ出会える新しい情報自分の趣味思考や選考選ぶですね、あの選考にだけ任せていては偏ってしまう、自分の好きなものだけを集めてしまうっていう、
いや僕はその辺について時々こんな説明の仕方をするんですけども、例えばあのポテトフライとねハンバーガーが好きな子はそればっかり食べたいじゃないですか、毎日、炭酸飲料と、だからそればっかり食べてると非常に健康的に良くないですよね、だからいろいろそのビタミンとか、まあ、ミネラルとかがたくさん豊富な魚とか肉とか野菜がちゃんとワンプレートになってるものを毎日食べてるとあなた健康になりますよと、そのワンプレートが僕新聞だと思うんですよ、
ページによってきちんとこう政治、経済、社会
で好きなものばっかりインターネットで検索して取ってると、毎日あのフライドポテト食べちゃってる人たちになると、まあ、情報的にも、まあ、そのちょっとあの批判を受けるかもしれないけど、まあ、あまりいいね情報、健康状態ではないんじゃないかなって思いますよね。
あの偏りすぎちゃうっていう、もっとこう見聞を広めるためにはやはり新聞のようにいろんなものが少しずつ、まあ、少しではないですけれども、バランスよく配置されているものを、幕の内弁当
的に入ってるの方が情報健康度としてはいい食べ物じゃないかなと思うんですよね、
うん、
私たちの脳っていうのかしら、そういうのに対してもやはり、
いやもちろん直接的に何か知りたいときにはインターネットの威力ってすごいと思うし、もうなんかちょっと知りたいなと思ったらなんか検索用語を入れればいろんなことも見れますしね、
うん、
そのパワーとかダイナミズムというのは認めざるを得ないけども、
うん、
そことその自分の個人の思考性だけの情報を取っている場合に、その人の情報健康度みたいなものってちょっとなかなかそのままでは長生きできないかなみたいな、
この争いというかですね、だからその逆に情報、擁護派といいますか、そういうあの、インターネット擁護派という、まあ、派って言っていいのか、擁護する側のスタンスで言うと、自分で選ぶということが今までできなかったから、強制的にあなたはこれを知るべきだと、いうところ以外の選択肢が今まではなかった、それ以外の選択肢を取ることが許されなかった、それが取れるようになったっていう自由を喜ぼうじゃないかっていう
主張もある、それはそうだと思いますよ、私も、それは一種のいわゆる本当にイノベーションですよね、本当に、自分が好きな情報を能動的に取れて、しかも能動的に自分の情報を他の人を介さずに、
はい、
多くに発せられるっていうのはあの劇的な変化です
よね。そうですよね、でも私ですね、近藤さんとのお話は、よくインターネットの、インターネット用語側の人たちの意見というのは、その強制されないとか自分で選べるとか、そういったその情報が自由になっていくっていうことが今までのその、限定された情報源よりもよっぽど健康じゃないかという意見も、まあ、分からなくはないです、
全くスクリーニングされてなくて、なんかの思惑を持ってるような、ね、
はい、
情報じゃなくて、
はい、
事実を自分でそのたどり着いて得られるんだっていう意味ではね、まあ、そういう、まあ、考え方もあると思いますよ。
そうですよね、その輪転機を回すということも一般の人にはもちろんできないから、ある権限を持っている機関が情報を発信する、でそれが一般に落ちてきた、民間に落ちてきたということを喜ぶ声もあるんですけど、私はですね、そんなに単純な話じゃないと思ってます、おっしゃる通りインターネットはインターネットの問題があるし、新聞が担ってたことをインターネットが全部それでカバーできるってこともない、から両方の良いところっていうのを、まあ、なんていうか、うまく合わせていくというか、掛け算していくような新しいメディアの誕生というのが望まれてるんじゃないかと思うんですよ、まあ、どちらに組みすることもなく、このインターネット VS 新聞という構図って、この10年かなり語られてきたことだと思うんですけど、
僕はあんまりバーサスだと思ってないん
ですけど、いや、いいですね、
その情報の出し口みたいなものが紙であろうが、そ、まあ、それはそのタブレット上であろうがね、そのスマートフォン上であろうが PC 上であろうが、その伝えなければいけないという歴史的使命っていうのはやっぱり伝統として持ってると思うんですよね、
新聞社に
伝統としてある、これを今この時点で伝えておかなければいけなければ、多くの人が困ることが起きるとかね、 例えば、まあ、そんな単純な話じゃないですけども、川に毒がまかれたと、
うん、
それを誰かが伝えなければ川の水を飲んじゃった人は、
うんうんうん、
お亡くなりになっちゃうわけですよね、
はい、
誰かがこの情報を社会に伝えておかなければ、うん、この社会が異常な問題が起きたりいろいろ混乱が起きるようなことは必ず伝えなければ、まあ、根源的に言えばですよ、使命として、
うんうん、
それはどこのインターフェースであろうと情報として伝えなきゃいけない役割の人っていうのは、
うん、
職業としての記者というか、それは必ず社会に必要だと思うんですよね、うん、
このね、情報を伝えねばならないっていうことを、
うん、
例えばソーシャルメディア、インターネットの、あのユーザーの人たちが強く思ってるかというと、うん、思ってる方もいらっしゃると
思う。いや、僕もいいと思いますね、
うん、あと、まあ、足し算してみんなでその思いを合わせるとすごく大きなものになるっていうこともあるかもしれないけど、でも新聞社が担ってきた公的メディアの責任っていう思いをみんなが持ってるかといったら、
うん、
持ってはいないと。
殺伐とした光景があるところもありますよね。誹謗中傷が並んだり、
うん、
実名で個人情報がバンバン書かれちゃったりですね、
うんうん、
そういう恐ろしい荒野みたいなところもありますよね。
ありますね、うん、まあ、なんであのインターネットがダメで新聞がいいとも思わないし、
うん、
よくインターネット界隈で言われるような、これから情報はインターネット中心になって、マスメディアは衰退していくんだっていうような論説というのも、
うん、
両手放しで賛同はできないなと思うんですよね、
うん
うん、
よくなんか近未来あのビデオみたいな YouTube とかよく載ってますけど Google ゾーンっていうね、
うんうん、
まあ、これはこの辺ちょっと固有名詞なんて使えないかもしれないけど、うん、Google と Amazon がくっついて、
うん、
そこでは個人が全部個人のニーズに合った情報だけをうまく取り入れて、
はい、
それでその頃ニューヨークタイムズがもう一部の高齢者向けの紙の新聞で細々と生き残ってるみたいなフィクションの動画がよくこういう議論をすると語られますけど、
うんうん、
そういう Google ゾーン的な社会って本当に幸せなのかなって僕は思いますけど、
こう新聞 VS インターネットっていう構図で、うん、ずっと語られてきましたけど、
うん、
もう一度振り返ってみるというか、うん、冷静に、見てみるっていう必要があるかもわからないです、
うん、
マーシャル・マクルーハンっていうメディア論の父と言われる方が、新しいメディアが生まれた時にはあのまず昔の時代、の役割を担わされる、
うん、
でようやっと新しいメディアが自分の特性に気づいた時、
うん、
旧来のメディアも自分の特性を改めて発見するっていうんですよ、うん、
それすごい実感される言葉ですね、それ、
うん、私もそうなんです。
多分ね、あると思うんですよ、そのインターネットっていうのが最初の頃よく分かんなくてみんな、
うん、
であのインターネットにもとりあえずニュース出してみましょうみたいな感覚だったんだと思うんですよ、
はい、
でテレビが出現した時も新聞もういらないじゃないかみたいなね、
すごいですね、
簡単な議論があったんですけど
伊達に歴史があれですよね、
決してそれはなくならなかった
んですよ、ね、うん、本当だ、
そういう特性もありましたし、
うん、
でただ一番大きな違いがその双方向性とか、
うん、
そのネット内で情報が拡散するとか誰でも情報発信できちゃうとかっていう部分が基礎的な部分で全然違うんですよね、テレビ対新聞とかそういう話とはね、
うん、
そうじゃないですか、このインターネットの出現っていうのは、
うんうんうん、
ただその時に情報を接するインターフェースっていうのは紙であろうとタブレットからもっとさらに進化したような、
うん、
ポニャピニャしたようなもの出てくるかもしれない、
ね、紙みたいな
電子メディアが電子メディアみたいなのも出てくるかもしれないし、それはおそらくいろんな技術革新によって出てくると思うんですけども、
うん、
そこでおそらく新聞社が最後に軸として持っていかなきゃいけないのはやっぱりその報道の使命みたいなもんですよね、
うん、今日のお話聞いてても、ね、結局だからそこが
そこに行くんだよね、そこでしか冷蔵で言うとないと思いますよ、
うん、
真似事いろいろしてもね、
うん、
そのいろんなところでいろんなことやろうとしてる人もいっぱいいますけども、最後そこがなくなっちゃうと何もない存在なのかなって感じますよね。
でも多くの記者の方はそういった使命感を胸に職業として選んでるわけですよね、
自分だと信じたいですね
もうそんなね思いを持って取材された記事っていうのは多分すごく思い入れがあると思うんですけれども、その記事が紙面のどこを飾るのかって、
なるほど、
自分の記事がどこにこう配置されるのかってとても記者の方たちにとって大きい問題だと思うんですけれども、
はい、
その辺は新聞社ではどうやって、
記者の方が自由に決められるわけじゃないですよね。
そうですね、その社会部、政治部、経済部、文化部、外信部って国際ニュースを扱うところですけども、
うん、
各部にそれぞれ記者がいましてね、それでこういうのを出稿したいというのを、まあ、一種のゲートキーパーであるデスクと称される人がいるんですけども、
はい、
だいたい部だと次長クラスの人がやるんですけどもね、
うん、
その人にいろいろ出向連絡をしてくるわけですよ、
はい、
でそのデスクという人が 今日はこういうものが出せますというのを持ってくるわけですね、まあ、一種のメニューみたいなもの、うん、その全部のメニューを見て、変な話ですけど私は編集長ってやってるんですけども、はい、それを全部を見て今日はこれはこういう扱いにしてこの場所に置きましょう、うん、今日はこのニュースはここに置きましょうっていうのを、まあ、総合的に判断して、うん、まあ、一種総料理長的にですね今日はこれが前菜今日はこれがメインディッシュ今日はこれデザートみたいな形で総合メニューを作って、締めを作っていくという感じですね。
盛り付けをなさるってことですよ ね。で盛り付けにやっぱり大切なのが見出しっていうのもね、
うん、
見出しでパッとこう興味なくても
そうです、ね、
ついつい読んでしまう記事っていうのもあると思うんですけれども、うんうん、見出しに考えるのも大変ですよね。
見出しというのは産経新聞の場合ですと整理部というセクションがありまして、
うん、
その専門部専門の人たちがいるんですよ。見出しを作ったりこういう新聞のレイアウトを考える、社によっては編集部とか編成部っていうところもありますけども、
はい、
産経新聞の場合整理部、大体新聞社で整理部っていうと一般的な用語なんですけども、その人たちはもう見出しをつけるプロで、このニュースが何が言いたいかっていうのを要点を捉えて、しかも同じような言葉がつながらないようにしたりっていう、よくこんなだって指で数えてますけど、 何文字に入るのがいいかとか、見出しをどのぐらいの大きさにしようとか、これはインパクトがあるニュースなんでこういう白抜きの大きな見出しにつけようとかですね、それをやってる専門の職のグループがあるんですよ。
普通なんか生活にも影響が出てきそうですね、その仕事さ何でもまとめたくなっちゃう、
やはりね大きい見出しなんかで名品ってちょっと新聞買ってしまったりってこともあると思いますね、うん、そうですね、大切ですよ ね。
見出しがかなり新聞でその手に取って読んでいただくための大きな役割をしていると思います。
本当にどれもそのスペースが限られてるっていうことを前提に、うん、文字の級数とか枠っていう、で、読者の方に読んでいただく記事をセレクトするっていう、この講義自体は全部枠が限られてるっていうところからスタートしますね。
そうですね、おっしゃる通りで物理的な問題として紙面の枚数ですとかスペースもありますし、
うんうん、
あと時間的な規制もありますよね、はい、新聞の場合は、そういうの制限を持ちながら、そのインターネットって時間的制限もないし物理的制限、まあ、
そうなんです、
基本的に言えばですよ、いつでも直せるじゃないですか、もし間違ってたとしても。
あとは、まあ、インターネットは いくらもストックできるんで、枠という考え方でなく、どんな小さな情報でもアーカイブしておいて、誰も見てくれなくてもいつか検索して見つかったら、その人にとっては価値がある情報になる、だからスペースを必要としないので、じゃあもう、まあ、極端に無限に情報は貯めておこうよっていうのがインターネット的な考え方なんで、枠の中に情報をセレクトして選択してっていうのは発想として真逆なんですよね、
うん、
だから僕もインターネット部門にいて、そういうその何も制約がない社会っていうのに3年間ぐらいいたんですけど、
はい、
産経デジタルっていうまあ、インターネット戦略会社を作ったんですけど、2005年に、その時はもうまさにそのフリーな世界っていうのに浸ってたんですよ、
はい、
でまた紙の世界に戻ってきて、この制約って変な話どういう意味があるのかなみたいな、時間的意味合いとかそのスペース的問題とかって、まあ、一種考えてることもありますけど、この制約がある中でこそ一種のパッケージ情報商品作るっていうのも面白みがあるなって思いますけどね。
いや、そう思いますね。
泣く泣く落としてしまう原稿だってあるでしょうし、でもそういうのをネットで見られる環境が今あるっていうのは、
そうですね、
記者の方たちにとっても少し
嬉しいかもしれないですね。よくありますけども、紙面の上に例えば何か記者会見やって、記者会見の全文は MSN 産経でとかね、それに載せるような取り組みもやってますけどもね。
今週は株式会社産業経済新聞社編集局編集長の近藤豊和さんにお話を伺いました。マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。